3. 今日も昼のご飯が済むと、灯台の横から二人はコンクリートの段々を降りて、渚の湖へ歩いていった。寒い日ではあったけれども、あまり風もなく、シーは新歓としている。エビを取りに行く船が沖へ網を張りに行っていた。起伏の色い砂の上には白い網が干してある。新一と絹子は網をしまうわら小屋の壁へもたれて砂の上へ座った。シーが静かなので波の音が腹の底に響くようだった。生地色の海を吹いてくる空気には薬臭いような塩の匂いがしていた。うんとこの空気を吸って帰りましょうね。絹子が子供らしいことを言った。新一は波の音でも聞いているのかしばらく黙っていたが、ふっと思い出したように眉を動かして絹子の方へ向いた。タバコをつけてあげましょうか。絹子がハンカチの包みの中からタバコとマッチを出して、タバコを新一の膝へ置いた。ねえ、僕は一度君に尋ねてみようと思ったけれど、よしおさんは一体僕のことをどんな風に言ったのかね。どんな風って？いや、僕の身の上のことについてさ。身の上ってどんなことでしょう？よしおさんはなんだか僕のことをかばって君には何にも話していないようだね。だってどんなことを聞くんですの？別にあなたの身の上のことなんか今さらどうでもいいじゃありませんか。いや、聞いていないとするとよくはないさ。絹子は何のことだろうと思いながらマッチを吸った。青い火が指先に熱かった。新一はうまそうにタバコを吸った。白い煙がすぐ海の方へ消えていく。僕に子供があることを吉雄さんは話したかな？絹子は、え？と息を呑んで新一の顔を見つめた。それごらん。吉雄さんはそのことを君に話さなかったんだね。新一はそう言って黙って立ち上がると、一人で渚の方へゆっくりゆっくり歩いていった。絹子はしばらくその後ろ姿を眺めていたけれども、なんだか新一が嘘をついているようで仕方がなかった。でも子供があるといえば、新一の部屋には確かに子供の写真があったと思える。机の上だったかしら、壁だったかしら。絹子は新一が一度結婚した人だとは考えてもいなかったので、そんな写真には不注意だったのかもしれない。ちらっと目をかすめた子供の写真は、女の子の顔のようだった。絹子は新一の後を追って、すぐ走って行きたかったのだけれども、なんとなく新一をそのまま放っておきたい気持ちになっていた。あの人に子供がある。どうしても絹子には信じられなかった。ドテラを着て、インバネスを着て、杖をついている後ろ姿が、頼りなくフラフラしていった。絹子はタバコやマッチをハンカチに包んで立ち上がると、寒い海風の中をよろよろと新一の方へ歩いていった。新一は小さい声で唇を拭いていた。いやよ、そんなに一人で歩いて行ったりして。わら小屋のそばにいるときは、そんなに寒いとも思わなかったけれども、渚の方へ出てみると、と息が止まりそうな寒い風が吹いていった。風邪をひくといけないから戻りましょう。絹子が新一のインバネスの袖をつかんで小さい声で言った。誰もいない浜辺は砂漠のように凍り落としている。浜辺近くすそり立っている丘の上には白い灯台が曇った空へくっきりと浮き立っている。絹子は新一にたとえ子供があったところで、それが何だろうと思った。新一も絹子に袖を握らたまま、素直に元の藁小屋の方へ戻ってきてくれた。4。 新一は22の時に名古屋へ出て、陶器会社の事務員に勤めていたのだ。輸出向きの陶器を製造するところで、非常に忙しい会社だったが、新一は一年ばかりもすると、少しばかりの貯金もできたので、郷里から妻をもらった。小柄なおしゃべりの女だったが、子供が生まれると間もなく、この妻は子供を置いて新一の友達と満州へ逃げて行ってしまったのだ。新一は妻に去られて子供を抱えて困ってしまった。朝起きるとすぐ子供の世話をして近所へ預けて会社へ通わなければならない。夕方は預け先から子供を受け取って帰る。この日課が一年近くも続いたであろう。新一は子供が可愛くて仕方がなかった。牛乳だけで育てる子供の肉体は、一体に弱いのが多いという新聞記事を見ると、新一は人参やほうれん草を茹でて、それを裏ごしでこしては牛乳と混ぜて飲ましてみた。時には乱暴にも煮干しをすり鉢ですって牛乳に混ぜて飲ましたりすることもある。だけど子供は不思議にぐんぐん大きくなり、近所の人からは村井さんとこの有料児さんというようなあだ名がついたりしてきた。むつきの世話から着物の繕いまで新一は一人でしなければならなかった。幸せなことには一度も医者いらずな子供で、ちょっと腹具合を悪くしても新一が帰って見てやればすぐ子供の病気は良くなるのである。出世する自分には子供はもうはや這うようになっていたけれど、今度だけは近所を預けて行くわけにもいかないので、新一は子供を里子に出すことにして出世したのであった。里子に出してしまえば、あるいはもうこのまま子供とは生き別れになるかもしれないと新一は思っていた。ひょいとして、自分は生命ながらえて戻ってくるとしても、子供は生きてはいないだろうと思われるのであった。牛乳や思い出育てることさえも大変な手数であるところへ、新一の子供は世間一般の育児法と違って、人参やほうれん草やリンゴの搾り汁を食べさせなければならない。新一は貯金を全部下ろしてそれを子供へつけてやった。お前先な田舎へ預ける工夫も考えないではなかったけれども、兄は四人も子供を持っていたので、新一は帰って他人の家へ里子に出すことにしたのである。三年目に戦争から戻ってきても、子供は丈夫に育っていた。新一が会いに行っても、子供は新一の黒い眼鏡を怖がってなかなか懐いては来ないのである。里子の家でも、新一の子供を自分の子供のように可愛がっていてくれたせいか、子供を返してくれと言われるのが辛いと言って、おかみさんが泣いて、新一に訴えるのであった。新一は、絹子と結婚してからも、子供のことが忘れられなかった。忘れようと思えば思うほど、子供とたった二人で辛い生活をしたかつての日のことを思い出すのである。去った妻のことは少しも思い出さないのに、別れた子供のことだけは、夢の中でも涙をこぼすくらいに恋しくてならなかった。人参を買ってきて、夜遅くそれを茹でながら、子供と二人で遊んだ。子供は少しも泣かない丈夫さで、畳に放っておいても、もぐもぐと唇を動かして、一人で残るんだまま遊んでいてくれた。茹でた人参をすり鉢ですって、牛乳でドロドロに伸ばして、その瓶を赤ん坊のそばへ持って行ってやると、赤ん坊は可愛い足をバタバタさせて喜んだものだ。新一はキャッキャと一人で笑っている赤ん坊のそばで、少しばかり酒を飲むのが無常の楽しみであった。腕残りの人参に醤油をつけて酒の魚にしたりした。戦場へ出ていても、新一や子供の写真を見ると、おえつが出るほど悲しく切なかった。 めめしいほど子供に会いたくて仕方がなかったのだ。勾配の激しい戦いの時であった。新一は小学校の間だからそっと敵の情勢を眺めていた。立っていては今に危ないよ。お父さん危ないですよ、と盛んに空中で赤ん坊の柔らかい手が自分の方へ泳いでくるように見えた。戦争最中には赤ん坊のことなどは忘れてしまっているはずなのに、盛んに赤ん坊の姿が激しく弾の飛んでくる空中に浮かんでいる。新一はどんどん撃った。子供の手などは払いのけながら、まだ顔を出してどんどん撃ったが、急に頭の上何かドカンと落ちかかる音がしたかと思うと、新一は顔面を熱い刀で切られたような感じがした。暗い穴の中へ体がめり込むようだった。赤ん坊の泣き声が激しく耳についているようであったが、そのまま新一は気が遠くなってしまっていたのだ。子供の柔らかい声が渦のように地の底から響いてくる。その音に誘われるように新一はぐんぐん地の底へ落ち込んでいった。内地の病院へ戻ってくると、満州へ行っていたはずの妻がひょっこり病院へ訪ねてきた。新一は腹立ちで口も聞けなかった。新一が黙っているので、妻は最後に子供のいるところを教えてくれと言った。新一は妻に対してはもう何の気持ちもなかったけれども、子供のことを言われると妙に腹が立ってきて仕方がなかった。